四つ葉民事信託の民事信託を活用しよう。このコーナーは山本和弘事務所、白井事務所、クラフト、前田プランニングオフィス、前田聡行政書士事務所、各社の提供でお送りいたします。今日は4社のうち、白井さんがご欠席ですよね、山本和弘さん、それから布村幸弘さんはクラフトの代表でおなじみの前田さんと、今日はお三方の登場です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。なんか白井さんは給付金の仕事で忙しい、
いやないかと思うんですけどね、随分忙しいみたいで、
いや今このなんとか給付金というのがいろんな種類があって、慣れてない方でしたら資料を揃えきれない
でしょう、ね、
やはりプロに任せないとできないものが多い、まあ、ですので頼まれてもうそれで手一杯になってる方が結構いらっしゃるみたいですよね。もうこのだってコロナの状態がいつまで続くかってもう分からないですけれども、
まあ、でも
次はもう国は金ないですから今これでごめんねってことになると思うんですけど、ですので申請できる方はどうぞ申請をなさってみてください。で、今日は四つ葉民事信託富山、メンバー4人のうち3人が登場です。では毎度毎度ではございますが、山本さん、代表として、はい、この四つ葉民事信託富山というのは一体何なのかというのを、ラジオを聞いている皆さんにご説明をお願いいたします。
はい、まず、まあ、民事信託っていう言葉を、はい、まあ、最近ちょくちょく、まあ、耳にされる方も結構いらっしゃるのではないかなとは思うんですけれども、はい、まあ詳しい話をするともう時間が足りないんで簡単に申し上げると、はい、まあ、自分のこう財産ですよねとかを、まあ、信じる人に、まあ、託したいというような、仕組み、まあ、既存の仕組みですと例えばまあ遺言とか、まあ、そういったものがいわゆる私たち民法の世界って言ってるんですけれどもの方ではあったんですけれども、今新しくですね信託法というものが、改正されまして、まあ、信託の世界で、今までの先ほど申し上げた民法の世界では補えないようなことが、まあ、できるように、まあ、なってきていますので、そういった、信託を活用して、皆様方のそのこの信じる方、信用する方に財産を託していきたいという方に対して、信託を通してご支援させていただく、まあ、団体です、はい、で、まあ、全国で展開、まあ、している、ますで、まあ、富山では私どもが、担当させていただいて四つ葉民事信託富山という一般社団法人で活動させていただいております、はいはい、
という分かりやすい説明でございました。ありがとうございます。民事信託、それから前田さんはよくこのコーナーで家族信託という言葉をもう 2,3 年前から使ってきておられましたが、いよいよでもこういったものがかなり認知されて実際に利用されるようになってきた、
そうです、
そういう時代だということですね。
そうです、はい、そうですね。昨日ね、このほら、空き家対策ネット富山の、
はい、
あれですね、空き家のセミナーやってたんですよ。
南砺市の城花座で。
城花座で。
今朝の北日本新聞にも、
ね、結構大きく
載ってましたね。
記事がなかったんか、ちょっと記事がたくさん載っててラッキーって感じだったっけ。でその時にやっぱりね、この民事信託、まあ、こう家族信託のお話をしたんですけども、はい、お一人さんね非常に興味示されまして、うん、なんか実家が共有時になってる、それから今住んでるところも共有時になってる、うん、でどうすればいいかよくわからない、うんうん、まあまあ相談してもね、うん、じゃあそれは持ち分贈与した方がいいんじゃないかとか、うん、買い取ったらどのこって話なんで、うん、信託というこのやり方っていうのは教えてくれると多分誰もいないんでしょうね。
ですね、
で、まあ、後ほど前に言いますけども、このゆずば今のセミナーやりますんでね、ぜひも来てくださいということで、はい、まあ、招待状から送るんですけども、
多分だから一番県内でもお詳しいのは皆さん4人じゃないですか。
そうですね、はい、うん、はい、それからねもう一方が結局なんていうんですかね、お子さんが、都会にいらっしゃ、今海外ですね、いらっしゃいまして、で家を売らなきゃいけない、どうしようか、だけど住みたい、 で要するにこうエリスバックなんですよね。要するに打ってしまってわし住まわしてもらうわけに考えろうか、はいはい、同居でもいいんでって話で、はいはい、でまだまだお元気そうなので、うん、これ短い期間であればいいんですけども、うん、長い期間でリバースモゲージとか、リスバックということでやりましたら結構こうリスクが大きいんでね、あどうしようかなと、まあ、追いになられて、左工事というね、サービス高齢化事業に入るっていう点数がありますよっていう話を、うん、まだこれからしていかなきゃいけないんですけども、まあ、とにかく今やはりそのまだまだね、家族信託民事信託っていうのは知名度まだ低いんですけども、なんか知らんけどもこれまでのやり方とは違うやり方があるそうなっていうことで、うちの事務所に問い合わせを入ります。でも状況どうですかって言いましたら、もう認知症になってしまっとってのっていうのが多いんですよね、
はい、
それから、もう一つはね、例えば仲が悪い兄弟が信託使って、誰かをこうのけ者にしてできないかみたいな、
はあ、
そういう相談もよくあります。でこういう場合はね、私基本、うん、きちんと説明して、いわゆるこの相続人さん、相続予定人さんの、合意が取れない限りはうち引き受けしませんと、うんうんうん、一応全部オープンにして、うん、公平だよと、うん、でその中でじゃあ誰に託すのが一番いいのか、うん、っていうことが理解できないと、あんまりこうなんていうんですかね、イレギュラーなものはやりませんという、うんうん、形でお話しております。で今回ですね、26日の日に、四つ葉民事信託として初めてエンドユーザー向けのセミナーをやるんですね。これまではメンバーさんとか、資料の方とかに向けて、はいはい、やろうとしてたんですけど、今度エンドユーザーさんですね。でエンドユーザーの方がどのくらい来ていただけるか、うん、それから来た方が、まあ、どのような、悩みとか、うん、どういうことしたいという希望を持っていらっしゃるか、はい、非常に楽しみにしておりまして、でこれをこれから3回くらい連続で、
うんうんうん、
テーマを変えてやっていきたいなと今思ってるんですけども、でいよいよ富山でもこの家族信託民事信託というものを、うんうん、大体的に使っていって、皆様のそう、なんですかね、こう家族の幸せにつながっていけばいいなと今は考えております、うん、
はい。でも本当に認知度も高くなってきましたんで、
はい、
いよいよ問い合わせも出てきて、実際に使われる方もこれからさらに増えてくるんじゃないかと思いますよ。
そうですね、うん、はい、
分かりました。じゃあ、一旦お知らせを挟んで後半伺います。